今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の21章33節から46節です。マタイによる福音書の21章33節から46節、はじめに33節をお読みします。もう一つの例えを聞きなさい。一人の家の主人がいた。彼は葡萄園を作って柿を巡らし、その中に酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。アメン。お祈りします。愛する主よ、今日もあなたの命を私たちがしかといただくことができますように、今この唇を整えてください。一人一人の耳を整えてください。あなたが何を語らんとしておられるのか、あなたが我らに何を求めておられるのか、それをはっきりと知り理解し、そしてそれを知って理解したなら従順することができますように、主よ、どうぞこれからをあなたがすべて導いてください。一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様に宰相や民の長老たちが来て、一体あなた何の刑によってこのことをしているのか、イエス様に、質問したところが、前回の箇所だったんですけども、その話の続きでね、イエス様はこのもう一つの例え、葡萄園の例えを、お話しするんですけども、イエス様はこの宰相、立法学者たち、ね、彼ら何の刑によってこれを話しているのか、ね、それに対して質問で返しました。バプテス様のヨハネは一体どこから来たのか。でも彼らは、天からと答えても地からと答えても自分に不利になるということで分かりません、言うんですけども、そういうわけで、イエス様も彼らにどこからの権威であるのか、それをお答えになりませんでした。で、それでさらにですね、この宰相たち、また長老たちに対して、彼らがどのような立ち位置であるのか、あなた方はこのまま行けばどうなるのか、そのことを示すためにもう一つの例えを話します。葡萄園の例えです。もう一つの例えを聞きなさい。一人の家の主人がいた。彼は葡萄園を作って柿を巡らし、その中に酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。さて、収穫の時が近づいたので、主人は自分の分を受け取ろうとして、農夫たちのところへしもべたちを使わした。普通の雇用関係であるならば、この小作人と葡萄園の農主であるならば、収穫の時にしっかりと収穫して、でそれでちゃんとした仕事をして、でその収入を、報酬をいただくはずがですけどね、ところが、どうも、この農夫たち、そういう当たり前のことではないことを、むしろなんでそんなことを行うんだろうというようなことを例え中で彼らはするんです。35節。すると農夫たちはそのしもべたちを捕まえて、一人は袋叩きにし、もう一人は殺し、もう一人は石で打った。ね、こんなことをしたらもう雇用関係は崩壊して、ね、もう首どころか、ね、警察に突き出されて、人殺しの角で、傷害、そういうことによって、訴えるところが、もっと驚くべきことに、この葡萄園の主人もっと驚くことをするんです。36節。そこで、もう一度、前よりももっと多くの別のしもべたちを使わしたが、やはり同じような扱いをした。しかしその後、その主人は、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、息子を使わした。すると、農夫たちはその子を見て、こう話し合った。 あれは跡取りだ。さあ、あれを殺して、あれのものになるはずの財産を手に入れようではないか。そして彼を捕まえて、武道園の外に追い出して殺してしまった。はい。でも本当になんか通常ではあり得ないようなことが二転三転して起こっております。この武道園の農夫たち、まあ、ここまで怠慢どころか邪悪な、ね、人を殺す、殺める、ね、武道園の主人に、しっかりとその財産、管理することをせず、また武道のその分け前を、ね、しっかりと、その自分の仕事をしないどころか、その従業員であるにもかかわらず、主人のしもべを、ね、殺したり、袋叩きにしたりするんですけども、その主人、もっと驚くべきことに、ね、それに対して何もね、なんか、すぐに対策を講じないで、同じように、ね、前よりももっと多くのしもべたちを使わして、で、それで、ね、なんか罰するということをしないんですね。で、それで、この武道園の農夫たち、ね、罰されるということをしないことをいいことにしてなのか、ないか、もっとその主人が使わすしもべたちを撃ったり叩いたり殺したり、ということをひたすら続けているんです。で、もっと驚くことにね、この主人は、私の息子、ね、息子なら敬ってくれるだろうと思って息子を使わすんですね、その武道園の主人のところに。もうそんな、お人よしというか、なんか忍耐強すぎるというか、もう非常識なほどまでに、許して、黙認して、ということをしております。しかも、子供を使わされた、息子を使わされた、跡取りを使わされた農夫たちの側は、それを見て、話し合って、で、もう、自分たちの中で、相談するんですね。あれは跡取りだ。さあ、あれを殺してしまおう。あれのものになるはずの財産を手に入れようではないかと。なんか、ね、その息子を殺したらもうその武道園は自分たちのもので、ね、跡取りがなく、その武道園は晴れて自分たちのものとなると何か思い込んで、それを実行してしまうんです。一体そういうことをした場合、ね、40節。この場合、武道園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょう。彼らはイエスに言った。この彼らというのは、まあ、祭司長たちや、まあ、長老たちですね。彼らはイエスに言った。その悪党どもを情け容赦なく殺して、その武道園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありません。ね、まあ、常識的に考えればそうでしょうね。もう、この例えの中には常識を覆すことが2点3点と起こってはいるんですけども、でも少なくとも、ね、こんなことをしたら、その悪党どもを情けなく容赦なく殺して、ね、その主人を殺して、別の、もっとちゃんとしっかり仕事をする、正当に仕事をする管理人に私に違いありませんと、ね、言います。一体イエスはこのことを、ね、どういうことでしょうね。一体この武道園の農夫たちは一体誰でしょうか。またこの武道園の主人、もう皆さんお分かりですね。人のようではこういうことは起こり得ないんですけど、しかし神の国においては起こっているんです、ね、人が普通に考えればこの農夫たちなんでそこまで邪悪になれるんだというようなことを実は人は平気でしているんです。この誠の農夫、誠の武道園の主人である主に対して、ね、人はもう何でも何でも許されると思って罪を犯して、もう主から使わされるしもべを打ち叩いて、ね、そういうことをして平気でいるって、何度も許されるということに許され慣れしてですね、で、ある、そのね、しもべは殺し、あるしもべは袋叩きにし、ね、石で打ったり、そういうことを平気でしている。でも、父なる神様の元からどんどん、ね、そのしもべ仲間が使わされていく。実際、イスラエルの中において歴史的に起こっていることです。 この旧約聖書においては何度もそういうことが起こりました。神様はイスラエルを立ち返らせるために、ね、イスラエルというブドウ園の農夫たちを立ち返らせるために、幾度も預言者たちを使わしました。立ち返りなさい。悔い改めなさい。その悪い技を捨て去りなさい。そして、ね、神様はこのイスラエルに対して、ブドウの収穫を、ね、求めておられました。本当に彼らが神様の御言葉を守り、豊かな、ね、御言葉を守ることの実を結ぶということを神様は求めておられたんですけれども、でも彼らが返したのはこういう残虐な行為でした。で、そうしてついに父なる神様は跡取り息子を使わせるんです、ね、このイスラエルに。それがイエス様ですね。イエス様が神の御子キリストです。そのキリストを父なる神様はこのイスラエルに使わしましたけれども、でもこのイスラエルはあれを見て、ね、あれは後取りだ、ね、あれのものになるはずの財産を、ね、殺して、あれを殺したらその財産は自分たちのものになると思って、それで殺してしまうんです。これ現在生きている、ね、今これを聞いている皆さん自身もこれをよくよく、ね、注意して聞くべきです。皆さん自身、ね、何度も何度も許され慣れして、でそれで神様から使わされる人のその御言葉、あるいは教え、戒め、ね、それらをないがしろにしたり、あるいは逆に逆切れして憎たらしいとして、ね、もう出ていけと呼ばれたり、ね、そういう乱暴なことを言ったり、乱暴な行為をしたり、ね、そういうことをするとするならば、この、ね、悪い農夫たちのようです。また本当に教会としても、また、教会の働き人もこのことをよく注意するべきです。父なる神さんは私たちにブドウ園を任されました、ね、主はブドウの木で、私たちはその枝です。皆さん一人一人が枝として主に対して豊かな実りを結ばせて、本当に教会一同、ね、この園一同がブドウの収穫を得て、それを正当に父なる神さんに栄光を、またその収穫をお返しするのが私たちの役割であるんですけども、でも、ね、教会のこの栄光、教会が実らせたブドウの実を、ね、父なる神さんに、ね、収穫を神様にお返しするではなく、自分たちのものとして、で、それで、ね、あなた方は父なる神様に栄光をお返ししなさいと、ね、使わされたもの、ね、使わされた、そういう教え悟す人、それを、ね、教会こぞって、その、神様から使わされたものを、ね、袋叩きにしたりして、追い出したりして、絶対自分たちのその栄光、受けた栄光、ブドウの実り、神様が結ばせてくださった実を、神様にお返ししないということを、これを続けているならば、本当にそのうち、後取り息子、イエス様が、ご自身が、実はお見えになったとしても、そのイエス様を殺す側に回ってしまいかねません。あれを殺してしまえば、この栄光は、この収穫は、分け前は全部自分のものだと思い込んで、そういうことをしてしまいかねないんですね。そんなことがあってはならないと私たちは思います。けれども意外と無意識的にですね、こういう傾向があるということを、これを私たちは知るべしです。この、パリサイ派の人たちや、また祭司たち、この例えを聞いたとき、ね、その悪党どもはね、滅ぼしてしまうでしょう。で、それで、そのブドウ園は季節にはきちんと収穫する別の農夫たちに貸すに違いないと、ね、判断するんですけども、でもこれ実はこの言葉によって自分たち自身を裁くことになります。なぜなら、この祭司たち、ね、彼らは後に、本当にイエス様を殺してしまうんです。十字架につけろと民を扇動して、イエス様を、ね、この神の御子キリストを殺す側になってしまいます。で、そこで42節以降、イエスは彼らに言われた。あなた方は、次の聖書の言葉を読んだことがないのですか？家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。 だから私はあなた方に言います。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。アメン。イエスさんは、ね、この例え、要するにそのブドウ園の農夫たちは、ね、宰相たち、ね、長老たち、あなた方だ。そして、あなた方は、ね、ブドウ園、ね、しっかりと管理する立場にいるものであり、そしてこのイスラエルが結んだ実り、ね、宰相として、また律法学者として、それを神様に正当にその実りをお返しするはずが、でも彼らは、ね、彼らの間でその分け前を、ね、分与して、享受して、ね、神様に栄光を返ししないどころか、このイエス・キリストを、ね、捨ててしまうんですね。家を建てる者たちの見捨てた石、ね、この石はまさしくイエス様のことです。イエス様は見捨てられました。このイスラエルの家を建てるべき者たちによって、イエス様は捨てられてしまいましたけれども、しかし、それが礎の石になった。ね、これ、詩編の118編からの引用なんですけども、この石、人々が見捨てた石が礎の石となる。これ実際そうなります。イスラエルが見捨てた石、イエス・キリストは、ね、イスラエル見捨てました。国として、ね、イスラエルを、ね、このエルサレムの都から外に追い出して、その都の外で十字架につけて殺しました。まさしくイエス様のこの葡萄園の例え話の通りです。しかし、その見捨てられた石が逆に、ね、全世界の救い主としての、ね、礎の石となりました。そして、ね、この福音は私たちにも伝わり、異邦人に伝わって、そして私たちもこの恩恵に預かることができるようになりました。人の目から見れば不思議です。ね、だからイエス様は、ね、43節で、神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。ね、イスラエルは固くなになって、神の国のその実を結ばせなかった。結ばせることを、ね、そのブドウの分け前を、本来あるべき主人に返すことを拒んだ。それを好まなかった。だから、より優れた、ね、この、宰相たちが、ね、答えたその言葉の通り、その悪党どもは情け容赦なく殺され、別の良い管理人に任せられる、ね、任せられるんです。私たちにそのね、管理が任せられるように主はしてくださったんです。皆様ですから、良き管理人としてしっかりとこの御国の言葉を預かって、ね、その神の国の言葉をしっかりと皆さん自身が蓄え、覚え、その通りに実行し、皆さん自身がその御言葉を、ね、唇から昇らせる、その口の実によって皆さんが、ね、本当に満ち足りて、そうして主に対して豊かな実りを結ばせるべきです。44節。また、この石の上に落ちるものは粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛ばしてしまいます。この石、詩篇118篇のね、この石勢の石、家を建てる者が見捨てた石は、ね、これは、この石の上に落ちるものは粉々に砕かれてしまう。落ちるというのは、ギリシャ語でピプト、まあ、落ちるとか倒壊するとか、ね、そういう意味もありますし、またひれ伏すという意味もあります。ですからこの石、イエス様の上に落ちる、あるいはイエス様の上にひれ伏す、ね、イエス様の元に倒壊する。ですから本当に私たち自身がイエス様の前にひれ伏して、イエス様の前に、ね、自分自身を砕くのであるならば救われるんですけども、でもあくまでこの農夫たちのように、ね、この誠の礎の石、キリストにひれ伏すことをしないで、ずっと自分が王の座に座っていようと、むしろこの石を逆に自分たちが砕いてやろうとするものは、逆にこの石が落ちてきてしまいます。やがて落ちてくるんです。この全世界は、やがてこの石が落ちてきます。全世界に対して、ね、この地球に対して、イエス・キリストという誠の岩が、やがて落ちてきて、そして、その時、イエス様の前にひれ伏していなかった者たち、イエス様の前に砕かれていなかった人たちは、その日、 粉みじんになって砕かれてしまいます。天の御国にね、おいては、その足の下には粉々に砕かれた、もう本当に粉砕された粉のような、ね、ものが、見えると思います。もう古き世界は粉々に砕かれるんです。この世のありさま、天羅万象はやがてこの誠の石が、ね、落ちてきて粉々に砕かれてしまいます。しかし、あらかじめ、ね、この石、誠の石、このお方により頼み、よりすがって、そして自分自身を、ね、すでに砕いているもの、ね、このお方の前にひれ伏している人であるならば、ね、その人は助かります。しかし、ね、その前に、ね、あくまでこの武道園の農夫たちのように、あくまで自分が主人になっていたい、自分が王になっていたい、ね、この分け前、この世界、主から任されているはずのこの世界、主から管理を委ねられているはずのものを管理せず、それを自分の我がものとして、自分の欲望のために、ね、使っているのであるならば、やがて石が落ちてきてしまうんです。45節。祭司長たちとパリサイ人たちは、イエスのこれらの例えを聞いたとき、自分たちを指して話しておられることに気づいた。ね、彼ら気づいたんです。イエス様はこのことを自分たちに指して言ってるんだ。そのリアクションが46節。それでイエスを捕らえようとしたが、ね、このリアクションはイエス様を捕らえようとしたんです。イエスは憎たらしいと、自分たちをなんか侮辱したと、なんかそんな感じで言って、それでイエス様を捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者と認めていたからである、ね、この祭司長たちとパリサイ人たち、ね、このことを自分たちを指している、ね、イエスさんはもうはっきりと例えの中において言われたのは、あなた方がこのブドウの農夫たちだよ、あなた方は神様から任されている、ね、ブドウの収穫を得たらそれを神様にしっかりと季節ごとに奉納する、その役割があなた方祭司長たちには役割が与えられている。でも、あなた方は、ね、神様から使わされたものを殺したり、ね、恥ずかしめたり、袋叩きにしたりして、ずっとやってきた。そして、ついには、この、武道園の後取り息子、ね、キリスト、神の御子、キリストをさえも、ね、捕まえて殺してしまうことになる。ね、そのようなあってはならないことは、あなた方は、してきたし、またこれからしようとしているのだぞ。そして、ね、あくまで悔い改めないのであるならば、ね、この武道園の後取り息子、誠の石、家を建てる者たちの見捨てた石が、ね、この石が落ちてきて、やがて粉々に砕かれてしまう、ね。このことを最初たちは理解したんです。知ったんです。分かったんです。ね、イエス様がこれらの例えを自分たちを指して話しておられることに気づいたんですけども、でも彼らはあいにく、ね、このイエス様の前にへり下って、この誠の岩なるキリストの上にひれ伏して、ね、ピプトをして、イエス様にひざまずいて自分自身を砕くということを結局彼はしなかったんです。むしろ、このキリストを殺してしまおうという気になってしまいました。世の中、救われる人と救われない人は明確にあります。ね、その二つに一つです、ね。救われもせず、救われ、ね、救われないこともしないで、そのまま永遠に生きるということは、それはあり得ないんです。私たちはこの誠の岩なるキリストの前に、ひれ伏して、そして自分自身を砕いて、正当に、ね、主から任された武道園を管理するか、正当に、ね、主が季節ごとに、ね、本当に必要なものは全部主は備えてくださいます。この武道園の主人は柿を巡らし、酒舟を掘り、櫓を立てて、ね、それを、ね、貸してくださいます。すべて主は備えてくださるんですけども、でもその備えてくださったものを主に対して活用するではなく、自分のために、ね、誰一人として他のものにこの分け前をくれてやるものか、ね、そういうことをするものは、この 農夫のように。やがて主人が来て、そういう身勝手な邪悪な者たちは滅ぼされてしまいますけれども、でも、しっかりと主に季節ごとに実りを、本当に実らせて、あるいはその収穫をして、主に正当に主の働き人として働き捧げるなら、永遠を生きることができます。幸いに入ることができます。どうか皆さんはしっかりとこの主から任されている間、ね、皆さんには自由意志が、自由時間が与えられております。その時間を活用して、また主から必要が備えられております。その備えられたものを活用して、神の国のために働いて豊かな実りを結ばせましょう。世の中にはそれをしないで、あくまで自分の栄誉、自分の見栄のために、この主がせっかく与えてくださった良きものを、ただ自分のために活用して、で、主から使わされたものを袋叩きにしたり、ね、そういうことをする者も中にはおります。でもどうか皆さんにおいては、そういうことはせず、しっかりと主に対して実りを豊かに実らせて、幸いを歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ、愛する様。私たちがあなたの御前にしっかりとひれ伏して、あなたの御前に落ちて、自分自身を本当に粉々に砕くものでありますように。もしあなたの御言葉が示されて、そして自分自身を裁くならば、裁かれることはありません。しかし、私たちが裁かれ、懲らしめを受けるのは、それは罪に定められることがないようになるためです。本当に私たち自身がしっかりとあなたの御言葉の前にひれ伏し、自分自身を砕き、自分のやりたいことを下ろし、ただあなたの御旨のままに主を歩んでいくものであり、季節が来た時には折にかなった豊かな実りをあなたに結ばせ、あなたにお捧げするものでありますように。どうか主を世の中においてこれに気づいておらず、あなたに栄光を返さず、あなたからの使者をあざけったり打ち叩いたりするような主を今そのようにしている人々がありましたら、主をあなたが憐れみを持って主を悟らせてくださいますように。そして本当に私たち自身がそれに陥ることがないように、どうか助けを守ってください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。今日の御言葉を思いつつ、主の前で祈りたいと思います。イエスキリストは等しく私たちの前に現れてくださるお方です。このイエス様を信じて、そのイエス様によって自分を築き上げるか、じゃなくてイエス様というこの石、その石が私たちの上に落ちて粉々にされるか、これは私たちの選択です。私たち自身がイエスキリストのこの聖なる石、これを受け入れて、私たちを気づいていただく、私たちの岩場とすること、それが私たちの本当に健やかにされる道です。人々は信じず、そしていずれはこの石がその人々の上に落ちてきます。その時その人は本当に跡形もなく粉々に砕かれてしまいます。今日も祈りましょう。イエス様というこの本当に土台石が私たちを築く石となられますように、私たちをイエスキリストにあって豊かに築いてくださいと祈りましょう。
主よ、あなたが任せてくださったブドウ園をしっかりと面倒を見、それをケアし、あなたに対して豊かな実を結び、その結んだ実をしっかりとあなたにお納めする、この正当な正しい管理人でありますように。主よ、本当に今日あなたが教えてくださったことを感謝いたします。この悪い管理人のようになることがないように、 もしあなたから死者が使わせてきたならば、あなたから使わされたものとして正当に納めるべきを納え、また正すべきところを正し、そしてさらにあなたに対して豊かな実りを実らせることができますように。家を建てる者たちが捨てた石、それが私たちの礎の石となりました。イスラエル、ユダヤには捨てられた石ですが、しかし私たちはこの石を拠り所とし、この石の上にひれ伏し、この石の前に私たち自身を心砕き、またやりたいことを砕いて、ただあなたの御前にひれ伏します。主よ、あなたが立ててくださいますように。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。主よ、私たちはあなたが作られたこの日、あなたが作られたこの葡萄園で働くことを喜び楽しみとします。どうかあなたが豊かになり、あなたが豊かに結んで、私たちに主よ、あなたにある幸い、あなたに仕えることのその祝福を得させてくださいますように。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストの名前によって祝福しお祈りいたします。アーメン、
アーメン。
では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天にまします
我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。アーメン。